改めまして今日はですね、ウェルカム礼拝にようこそおいでくださいました皆様のお越しを心から歓迎したいと思います。感謝いたします。さてですね、今日は皆様に今から47年ほど前にニューヨークで起こったある出来事を紹介したいと、そこからお話を始めたいと思っているわけでありますけれども、当時ですね、金融大手のシティというグループがですね、マンハッタンに新しい本社ビルを建設しようとしていたわけであります。で、ちょうどですね、その時ある地区が売りに出されたそうですね。で、その一角にはですね、この聖ペテロ福音ルーテル教会という教会があったそうです。で、非常に歴史のあるですね、教会ですから、まあ、ビルを作るといっても立ち退くっていうのはできませんよと。そう答えでしたけれども、でも、もしシティグループのビルとは独立した教会として建て直してくれるならば問題はありませんよと、そうね、返事をこの教会はしたんだそうであります。で、教会はですね、とにかく建て直しつつビルも建てるっていうね、非常に難しいわけですけれども、そこでそのビルの設計を担ったのが、建築家のですね、ルメジャーというですね、人であったわけであります。で、このですね、ビルの床面積を最大にするためにはどうするかっていうと、ビルのですね、角っこのところをね、切り取らないといけないわけであります。で、しかしですね、4つの角っこのうちの1個を切り取るんではなくて、いっそのこと4つの角全部を切り取ったビルを建てたらいいんじゃないかという非常に野心的な発想を考えたそうであります。で、そのですね、四つの下の角をですね、切り取ったその一角に、小さいですね、教会を配置、新しい教会を配置するというですね、そういうプロジェクトを考えたそうですね。で、このようなですね、建物はですね、まあ子供でもすぐ予想がつくと思うんですが、下が細いのですね、非常にこう不安定になるだろうなと、予測がつくわけですね。で、それで、このルメジャーという人は天才的な解決策を編み出したんだそうですね。それはどういう方法かと言いますと、この V 字型のですね、こう、梁をですね、ビルの全体に張り巡らして、その梁を伝わってですね、ビルの重みが真ん中の柱の部分にですね、全部かかるように、集中するようにですね、そういうふうに設計したんですね。で、こういう設計にすると、下の方が細くなっていても、ビルは崩れることはないということが計算上わかるわけですね。で、しかも、この構造にするとですね、ビルの全体のですね、構造を軽くすることができるので、コストが安くなるということですね。まあ、いいことづくめに思えるわけでありますけれども、ただ一点だけ課題がある。それは軽いということです。軽いということはですね、風が吹くと揺れるっていうことですよね。で、これもですね、しかし計算をした結果ですね、まあ揺れるんだけれども、ちょっと多少不快を感じる程度で済むということが分かったわけですね。で、しかもですね、このビルには当時としては最新鋭のですね、この揺れを抑えるための仕組みというものも導入されていたそうであります。それはどういうものかというと、ビルの最上階にですね、300トン以上もの巨大なコンクリートの重りを設置して、揺れた時には反対の方向に、ね、動かして、揺れを打ち消すようにですね、するというですね、そういう免震装置がですね、を設置されたんですね。現代のですね、超高層ビルには必ずですね、この重りがですね、設置されていますけれども、その最初がですね、この40年以上前に作られたこのビルだったそうであります。ですから、当時、このビルは最新鋭のビルだったそうですね。で、こうしてですね、この当時世界で11番目に高いビルは無事に完成しまして、そしてですね、そのビルをですね、下から見るとですね、すごい光景になっているわけですよね。 一本のですね、こう柱の上にですね、ビルが乗っかっているわけですから、非常にユニークな姿で、よくこういうものができたと。まあ、世界中多くの人々から、そのデザイン、優れたデザインだと、称賛を受けることになったんだそうであります。ところが、話はここでは終わりませんでした。開業してから1年もしないうちに、この設計者のルメジャーを不安にさせる出来事が発覚したんだそうです。それは、V 字構造のフレームがですね、溶接ではなくて、ボルトで止められているということが分かったそうですね。本来、溶接するはずだったところが、ボルトで止まっている。で、まあ、計算すると、まあ、ボルトでも問題はないということが分かったそうでありますけれども、今度はですね、ある学生から電話がかかってきまして、うちの教授がこのビルの設計のことを懸念していたんですとこう言われた。まあそこで不安に駆られたルメジャーはさらに検討をですね始めたんだそうであります。で、その検討をする中でふとですね、ビルの真正面からではなくて斜めの方向から風が吹いてきたらどうなるんだろうかとふと思いついてですね、計算してみると、なんと、真正面から吹くよりも、梁にかかる力が 60% も増えるということが分かったそうであります。しかも、ボルトで止められていた梁はですね、14本ぐらいが必要なところ、たった4本しか止まっていないということも発覚する。これは大変だということでですね、ニューヨークの天気をですね、調べるとですね、なんと、このビルを倒壊させるほどのですね、風っていうのは、だいたい67年に一度ぐらいの割合で吹いているということが分かったわけですね。しかも悪いことに、まあ、ハリケーンとか来てですね、停電してしまって、あの屋上のですね、最上階の重りがですね、動かなくなった場合はですね、なんと、時速110キロ、まあ、風速30メートルぐらいでしょうか、の風が5分吹くだけでビルは倒壊するということが判明したんだそうであります。つまり、その夏すぐにでも崩れ去る恐れが出てきたということですよね。この事実を知っているルメジャーはですね、どんな気分だっただろうかと思うんですよね。まあ、絶望的な気分というのはまさにこのことだと思うわけでありますね。実際にですね、このルメジャーはですね、インタビューを受けてですね、この時、もういっそのことを車で突っ込んで自殺してしまおうか、とまでね、考えた、と、後で語っています。そこでルメジャーはですね、究極の選択を迫られたわけですね。私の行った設計に重大なミスがありました。まあ、こういうふうに認めるとですね、訴訟沙汰になってですね、賠償金を課せられて破産してしまい、もうね、建築家としての名声も地に落ちる、破滅だ。そんな可能性がですね、非常に高かったわけです。で、そのですね、可能性を恐れるがゆえにですね、もう嵐は起きないだろうという奇跡にかけてですね、もういっそのことどっかね、雲隠れしてしまって、誰も知らない街で偽名を使って生きていこうかなんてことも考えられた。皆さんであればこういう状況に陥った時にどうするでしょうか。私もですね、思うんですね、もし自分がこの時の彼の立場に置かれたらもうね、それ考えるだけなんかこう胃がキリキリとこう痛んでくるようなですね、そんな思いがいたします。しかし、悩みに悩んだ末に、ルメジャーは正しい道に一歩踏み出したわけですね。まずビルのオーナーに、実は計算が間違って足りませんでした。事実を知らせたんです。大変だということで、すぐに対策チームが立ち上げられてですね、なんと検討開始してわずか数時間後にはですね、屋上の重りを動かす機械を動かすための発電機を買おうということですね、すぐにそれがですね、調達されたんだそうですね。そして、それからですね、各階の梁のですね、このボルト締めのところを溶接に変える工事をですね、夜の間にですね、まあ昼間使ってますから夜の間にですね、行っていった。そして万が一、倒壊に備えてですね、避難する計画も立てた。 なんかこのビルがですね、こう倒壊するとドミノ倒しのように、隣のビルも倒れるかもしれないっていう最悪の想定もなされたそうですね。まあそれで建物が傾いてないかと調べるセンサーも設置してですね、とにかく急ピッチで修復が進められていきました。パニックになるのを避けるため、なんとかハリケーンの季節の前に工事を終えようと計画しましたが、最悪なことがわかります。それは8月の下旬にですね、200年に一度というですね、巨大なハリケーンがニューヨークに向かっているということがわかった。もうこれは万事休すかと思われましたが、なんと土壇場ですね、ハリケーンはですね、進路をですね、変更してニューヨークを離れていったわけであります。翌日の朝のことをルミジャーはですね、世界で最も美しい一日だったと振り返って語ったそうであります。結局ですね、工事はわずか6週間、1ヶ月半というですね、驚異的なスピードで完成して、そしてこのビルはですね、今もニューヨークで、この真ん中のビルですけどもね、立ち続けているそうであります。ルミジャーは、自分の過ちを認めて素早く問題の解決に取り組んだ人ということで、その後称賛されました。そしてですね、この教訓からですね、現在建てられるビルというのは正面からだけではなくて、斜めからの風もちゃんと考慮しなければならないと設計基準が変わってですね、以後ビルの安全性の向上に貢献したわけです。今、大学の授業でもですね、一つのこのエンジニアリングのですね、優れたエンジニアリングの倫理としてですね、教科書的に学生たちに教えられている事例だそうであります。さあ、やや長いストーリーをですね、駆け足でご紹介しましたけれども、皆様はこの話を聞いてどのようなお感じになったでしょうか。私はですね、建築分野ではありませんで、こう IT 分野、の専門だったんですけれども、でも同じ工学部のですね、出身者として、ルミジャーの決断にはですね、尊敬の念を抱くものであります。なぜかと言いますと、人間というものはですね、自分の過ちを認めるということが非常に難しいからですよね。足りなさということを認めるっていうのが非常に困難ですね。まあ私事になりますけれども、私自身がまさにそういう人間であったと思います。大学に入って4年生になってですね、研究室に配属される。で、その配属されたですね、ゼミっていうのがあって発表しないといけないですね。で、そのですね、ゼミの準備をするとき、私はですね、先生にですね、教えてくださいというその一言がなかなか言えませんでした。ゼミの発表の日はですね、近づいてきましてですね、でも何にも結果が出てないんですね。もう焦りだけが募っていく。でそれですね、助手の先生のところに行ってすいません、わからないので教えてください。教えを請うということがどうしてもできなかった。もう見かねたですね、助手の先生が来てですね、ちょっとどうなっているの？尋ねてきて。え、大丈夫です。って言ってしまいましたね。これ、大丈夫じゃないよね。そう、さらにですね、尋ねられた。いや、できると思ったんです。まあそういうふうにですね、言い張ってしまうような、そんなですね、ありさまでしたね。まあ当時、まあ25年以上前ですけれども、当時の私はですね、できない自分を認めるということを極度に恐れておりました。それは、認めたら最後自分の存在価値がなくなってしまうのではないかという思いに取り憑かれていたわけですよね。で、皆さん、その時の私はですね、何の実績もないんですよ、まだ。駆け出しの学生であります。にもかかわらず、失敗を恐れる思いがですね、心の中をですね、覆っていたんであります。ですからですね、思うんですね、このルメジャーさん。当時52歳。もういろんなですね、連邦なんとか銀行ビルとか作ってですね、実績も十分だった人がですね、間違ってましたって告白するということは、もうね、私なんか目ではないぐらい、はるかに難しいことだっただろうなと思うんですよね。ルメジャーにはこの時二つの道があったと思うんですね。一つの道はですね、逃げるという道です。問題を見なかったことにして雲がかりして逃げるんです。その結果ですね、ある日ビルは倒壊するかもしれませんけれども、でもね、もう逃げているんで、 人から責められるということはないでしょう。でもね、良心の呵責ということは続くでしょう。で、その良心の呵責からも逃げようとするとですね、もうしまいには人生そのものから逃げる他はなくなってしまうわけですよね。実際ルメジャーはですね、自動車事故で死のうかとさえ思って、人生そのものから逃げてしまおうか、そういう思いもよぎったと言っていますね。で、それぐらいですね、私たちにとって問題から逃げるという選択肢っていうのはですね、強力なんですよね。それが一つの道ですけど、もう一つの道はですね、正面から向き合うという道でありました。すなわち、問題を認めて抱きしめるというですね、そういう道であります。ルメジャーはこの道を選び取ったのでありました。それはですね、痛みを甘んじて受け入れる覚悟というものを持った人だけがなすことのできる、誠に勇気ある決断だったと言えると思いますね。でも、そういう決断をした彼が称賛されるということは、裏を返すとですね、それだけ正面から向き合う道というのをね、選ぶ人が少ないということではないかと思うんですね。だからこそ彼はですね、その少ない多くの人ができないことをやったということで称賛されているわけであります。では、なぜルメジャーのようにですね、問題に正面から向き合うよりもですね、問題から逃げ続ける人の方が多いのでしょうか。結論から言いますとですね、その理由というものは、痛みというものの性質を誤解しているからだと言えると思うんですね。痛みということのですね、性質を誤解してしまっているんであります。どういうことかと言いますと、多くの人はですね、目の前の問題からこう逃げるとね、痛みを感じないで済むようになると、そういうふうに考えるんですよね。確かに、目先のですね、非難を受けないで済みますから、一見すると正しいようにこれは思えるんですけれどもですね、しかしそのようにして短期的な痛みから逃げる人はですね、より大きな痛みをですね、呼び込んでしまうことになるという、そういう重大な問題を忘れてるんですね。その、より大きな痛みって何かっていうと、良心の呵責という痛みです。実は、この良心の呵責の方がですね、痛みとしてははるかに大きいんですよね。なぜかと言いますと、この良心の呵責というのはですね、私たちの心の中からですね、やってくる痛みだからです。人からね、非難されるっていうのはですね、人から距離を取ればですね、やむんです。そして、時間が経つとだんだんね、人からの非難っていうのは和らいでいきますよね。しかし、良心の呵責はそうはいきません。何年経っても、時に何十年経ってもですね、減らないところがどんどん大きくなることさえあるわけでありますね。こんな話があるそうですけれども、ある凶悪事件をですね、犯した犯人がですね、別人になりすまして、何年もですね、警察から逃げ回っていたそうであります。ところがですね、ある日ですね、夢にうなされて、そのうなされている中で自分の犯した罪のことをですね、仲間に話してしまって聞かれちゃったんだそうですね。で、それで実はこの人は別人になりすましていてですね、あの凶悪犯の犯人なんだということがバレてしまってですね、それで逮捕されてしまったという、そういう話があるそうであります。この事例はですね、人間というものは、人から受ける痛みよりも、自分が心の中で作り出す良心の呵責の方がですね、はるかに大きい痛みとして感じると。そのことを証明するもので、そういうエピソードではないかと思うんですね。実は聖書の中にもまさにそのような事例があるわけでありまして、それが先ほど読んでいただいたですね、皆さんとご一緒に開いて読んでいただいたこの詩編の32編の1節から5節というところであります。もう一度ちょっと読ませていただきたいんですけれども、詩編の32編の1節から5節。ダビデによるマスキール。幸いなことよ。その背きを許され罪を負われた人は。幸いなことよ。主が咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人は。私が黙っていたとき、私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきました。 昼も夜も御手が私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました。私の背きを主に告白しようと。するとあなたは私の罪の咎めを許してくださいました。今お読みしたこの詩編32編のですね、この詩編は、イスラエル史上最も有名な王として知られているダビデ王という王のですね、作ったものであります。実はこのダビデという人の人生にはですね、一つの非常に大きな汚点がありました。それはどういう汚点かというと、バテシバという人妻と関係を持ったという、そういう汚点であります。このバテシバのですね、夫のウリアという人は外国人でありました。まあ、いわゆるヒッタイトと言われるね、鉄を作ったヒッタイトと言われる外国人でありましたけれども、しかしこのウリアという人はですね、もう他のユダヤ人よりもはるかに王に忠実で勇敢な家来でありました。ダビデはですね、このウリアが戦いに出ている間にですね、王宮の屋上で昼間から昼寝をしていて、まあ、その時ふとですね、そのバテシェバがですね、王宮から見下ろしていると、入浴しているシーンを見てしまったわけであります。でその姿がですね、頭から離れたくなってしまったダビデはですね、夜密かにバテシェバを王宮に呼び寄せるわけであります。権力者の王に逆らえる女性はいませんでした、当時。そしてバテシェバはですね、身ごもってしまうんですね。でそうなると、慌てたのは、このダビデの方であります。適当な理由をつけて、ウリアを戦場から呼び戻してですね、あなた家に帰って、妻と寝なさいと命じるわけであります。それはもちろん、後から生まれてくるのは、ウリアの子なんだと言えるようにですね、でっち上げの事実を作るためですよね。ところが、王に忠実だったウリアはですね、自分だけが、仲間が戦っているのに自分だけがいい思いなんてするのは申し訳が立ちませんと言ってですね、野宿した、家に帰らなかった。それで困ってしまったダビデはですね、あろうことか将軍に命令して、ウリアが戦場の最前線で死ぬようにせよと、仕向けるんです。悲しいことに、その通りにウリアは戦死してしまい、妻のバテシバは嘆き悲しみますが、ダビデは何食わぬ顔をして、バテシバを妻として迎え入れたと。そういう話が聖書の中に書いてあります。この話がですね、非常に皮肉なのはなぜかというと、外国人のウリアが誰よりも高潔な姿を見せているのにもかかわらず、ユダヤ人の王のダビデが最悪のですね、醜い姿をさらけ出しているということですね。でも聖書はですね、イスラエル史上最高の王と言われたこのダビデの最低のその姿をですね、隠さないで記録して、そして数千年経った今に至るまでですね、残しているんであります。ダビデは王様でしたから、自分に都合の悪いことをですね、もうこれは隠したいと思ったらですね、そういう記録は削除しなさいって言ってね、抹消するっていうことはですね、できたわけです。可能だったわけですよね。でもダビデはそうしませんでした。ですからですね、いささか生々しい話ですよね。なんでこのね、ホーリーなね、聖なる書と言われる聖書にですね、こういうすごい話が、生々しい話が書いてあるかというと、ダビデがそれを消さないで残しなさいと命じたからでありますね。私はですね、聖書の真実さというものはこういうところにあるなと思うんですよね。だからこそですね、聖書っていうのは、この正直さというか真実さのようにですね、もうできてから数千年経っているんですが、今でもね、私たち人間の本質を鋭くですね、こう切り込んでくるというかね、鋭く私たちに語ってくれる力を持っているんだと思うんですね。この隠さないで真実をですね、語るという姿のゆえにですね。で、結局ですね、この隠した、ダビデが隠蔽したですね、悪事が明るみに出たのはいつかというと、妊娠した子供が生まれてくる直前のことでした。妊娠というのは10ヶ月間。 10ヶ月間の間彼は黙っていたわけです。しかし神様はそれを知っていましたので、ナタンという預言者を使わしてですね、まあ電撃のようにですね、ダビデの罪を神様は示してくださるわけです。それダビデはですね、本当に、ですね、罪を認めて悔い改めたということが記されていますが、もちろん代償は大きなものとなりました。それは生まれたばかりの子供がですね、病気で亡くなってしまうという、そういう痛みでありました。それでも、ダビデはその後、立ち直っていくことができました。彼がですね、そのですね、誰にも言わないで、黙っていた期間のですね、心の中をですね、歌にして残して、それがね、先ほど読んだこの詩篇32編の3節から4節であります。もう一度読みしますが、私が黙っていたとき、私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきました。昼も夜も見てが私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。自分の過ちを隠して問題から逃げ続けていたとき、彼の心の中はどうだったかというと、砂漠の中で一滴の水も持たないでさまよっている旅人のように、乾ききっている。彼は壮絶なまでのですね、良心の呵責で苦しんでいたんです。それでも表面的な生活はですね、いや何も変わってないよと何食わぬ顔をしているように思いました。でも彼の心の中をピリッとこうめくってみるとね、もううめきでいっぱい。それはいつこの悪事がバレるだろうか。バレたら自分は王座から追われるんじゃないだろうか。こんなことを王がやってるって民が知ったらもう人々の心は呆れて自分から離れていってしまうんではないか。そんなことを考えて恐れ、ね。いつバレるだろうかといつもビクビクして緊張でいっぱいで安らがないんですよね。どんなに皆さんメンタルが強い人でもですね、そういう心理状態が24時間ですね。360日ずっとですね、続いていけば疲れますよね。で結局10ヶ月近くもそういう両親の呵責に苛まれ続けた旅ではもう疲れ切っていました。ですからある意味この預言者ナタンがですね、来たということはダビデはその苦しみから解放する時だったとさえ言えるかもしれません。実際先ほどお見せしたこの3節から4節の前とね、その後のところ、1節、2節、そして5節では彼は次のように語っています。幸いなことよ。その背きを許され、罪を負われた人は、幸いなことよ。主が咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人は、五節。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました。私の背きを主に告白しようと、すると、あなたは私の罪の咎めを許してくださいました。皆さんいかがでしょうか。しみじみね、実感がこもった言葉ではないでしょうか。私は中でもですね、この2節の最後のところにあります、その霊に欺きがない人は、なんと幸いなことかって言ってますよね。その霊の中にね、欺きがない人は。ダビデを一番苦しめたのはですね、私は神様と、そして周りの人に嘘をついている。欺いているというそういう感覚でした。そういう負い目でした。その負い目がですね、いつも彼の心を捉えて離さなかったんですね。その重荷がいかに重く苦しいものであったかはですね、そこから解放されたダビデがですね、安堵して語っているこの一節、二節、そして五節の言葉にありあり現れているんではないでしょうか。そうなんですね。彼はまさに痛みというものの性質を誤解していたんであります。彼は問題から逃げれば痛みは去るだろうと思った。しかし実際には問題から逃げると痛みははるかに大きくなっていったんですね。そしてもう耐えられなくなって、ついに問題に向き合った時に、ダビデは確かに痛みを経験いたしました。しかしやがてその痛みは和らいでいきました。 回復が与えられていったのであります。このことをまとめるならばですね、次のように言うことができるだろうとこう思うんです。それは、逃げることの痛みは一生続くが、向き合うことの痛みは一時で過ぎ去るということです。逃げることの痛みは一生続くけれども、向き合うことの痛みは一時で過ぎ去るということです。ダビデはまさにその事例ではないでしょうか。たとえ何十年経ってもね、黙っている限りダビデの心の中のですね、うめきっていうのはなくならなかっただろうと思います。それはですね、ルメジャーさんがですね、ビルの問題を分かったとき、その問題から逃げたらどうなっていたかっていうことを家庭の話として考えても想像できますよね。ビルはですね、風速30メートルで倒れるんですから、おそらく、いずれ倒れて多くの命が失われ、生涯彼はいつ発覚するだろうかと恐れながら生きることになったでしょう。まあ、それはですね、ある意味では死ぬよりも辛い苦しみになったかもしれないと私は思うわけであります。皆さん、神様という方はこのことをよく知っておられるわけであります。人間にとってですね、過ちから逃げ続けることの痛みの方が、過ちに向き合うことの痛みよりもね、はるかに大きいんです。逃げる痛みの方がはるかに大きいんです。だからこそ、そのような痛みから私たちを解放するために、神様は痛みに向き合うことができるようにと、私たちを導いてくださっています。それが今日ですね、一緒にご一緒に開きました二つ目の聖書箇所の第一ヨハネの一章九節というところに記されております。お読みしたいと思いますけれども、もし、お手元にですね、この開ける方はですね、第一ヨハネ一章九節をご一緒に読んでみたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。第一ヨハネ一章九節をご一緒にお読みいたしましょう。三、はい。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ありがとうございます。今お読みした箇所はですね、聖書が語っている救いの真髄を語った箇所として知られています。で、ここにはですね、許しと清めということが語られていますよね。で、これはね、不思議だと思うんですよね。実際ですね、この箇所本来はですよ、私たちが自分の罪を認めるなら、神は正義の神だから、その罪を罰して懲らしめるとなるんだったら、なんかね、ストレートにつながるんですけどもね。罪を犯したら罰を受ける。これは当然ではないかと。正義の神はその罰をですね、下すに決まっているではないかってね、思うわけです。ところが神様はその反対を行かれるんですね。私たちは罪を告白するなら、その罪を許して、すべての不義から清めてあげよう。そう約束してくださるんですね。つまり、神様の関心事っていうのは罰するよりもですね、回復させることに目的があるということですね。逆転が起こっているわけであります。ありえないようなことが起こっているわけでありまして、なぜこういう逆転が起きるかというとですね、聖書は、神は真実で正しい方ですからとこう言ってますよね。神様は真実なお方だと。これはつまり、嘘偽りがないお方だということですよ。ですから、この方はですね、私たちの心が真実であるということを、何よりも喜んでくださるんですね。つまり私たちの心が神様の前でね、表裏なしに生きているということ、それが本来の人間のあり方なんだよと、そういうふうに神様は考えておられるということです。ですから神様は、私たちが自分の罪を認めて問題に向き合うということは何よりも望んでおられるわけであります。なぜならそうするときにね、その人の心の中にあった矛盾がね、解消するんですよ。そして表裏のですね、ない真実のあり方をその人は取り戻すことができるからであります。 これこそがですね、私たちが自分の罪を神様の前に差し出すときに、罰ではなくて、許しと清めが与えられると聖書が語っている理由なんであります。実際私たちがですね、こう聖書を開いていきますとね、至るところでそのような許しをいただいた人が登場いたします。ペテロというですね、弟子もその一人でありました。このペテロはイエス様の一番弟子で、弟子集団のリーダーでもありました。ところが彼はですね、イエス様が十字架にかけられるために連れて行かれたときに、もうね、お前も仲間じゃないかとか言われたときに、助かりたい一心でね、イエス、そんな人知りませんね。もし知っていたら、呪われてもいいですよと。三回もですね、関係を否定してしまったって聖書が書いてますね。三回ですよ、皆さん。イエス、ついね、数時間前までイエス様って言ってたんですね。イエスなんて男知ってたら呪われたっていいですよって三回も言ってしまうってね。もう聖書の中にいろいろ人間の裏切り行為が書いてますがね、このペテロの裏切りっていうのはね、最もひどい、最悪の部類の裏切りではないかと思います。で、後からですね、はっとね、一人になった時にですね、ペテロはもう自分はなんてことをしてしまったんだと嘆いて悲嘆に暮れるわけでありますけれども、その彼を再び立ち上がらせたのはですね、誰かというと仲間ではなくて、イエスご自身でありました。十字架のあと三日目にですね、イエス様は蘇るわけでありますけど、蘇ったイエス様はペテロのところにですね、行って、あなたは私を愛しますか？三回尋ねるんですよね。三回尋ねられたということは思い出すんですよ、ペテロはね。三回自分が裏切ったということ。で、それで心を痛めるんですけれどもね、でもペテロはね、はい、愛してますって三回答えるんですね。で、そのペテロにイエス様は何と言ったかっていうと、私の羊を飼いなさいとこう言ったんですね。これはですね、どういうことかっていうと、今から後、私を慕ってやってくる人々がたくさん起きるから、その人々をあなたの手に委ねるからね、と。そういう意味ですよね。私の羊を牧しなさいっていうのは、羊飼いであるイエス様のところにね、羊が慕ってやってくる、その羊をこれからはあなたに任せるからね、とこうペテロに言ってくれたんですね。イエス様は最悪の荒切りをしたペテロにですね、最高の信頼の言葉を託して、彼をどん底から立ち直らせてくださったのであります。私たちは聖書を読んでいくときに、このような回復のストーリーがもう至るところに満ち溢れております。それはペテロだけが特別な人だったからではありません。過ちを認めて、神に立ち返る人はすべてペテロが経験したような許しと清みをいただくことができるんだという偉大な約束のメッセージなんですね。そうです。神様は、あなたにも同じようにしてくださるのであります。神様は、私たちが過ちを隠し続けてね、問題に向き合わずに、逃げ続けているときにどういう痛みを感じるかっていうことはね、もう、痛いほど知っておられるんですよ。だから、その苦しみから解放してあげたいんだよと、神様は心から願っておられるんですね。私たちはですね、でも神様のことを誤解してるんではないでしょうか。神っていうのは、なんかね、こう、サディスティックにですね、なんかこう、罰をね、ダダーンって言って下してですね、裁いてやるって言って、待ち構えている裁判官のようなね、そういうなんていうか誤解があるんではないかと思います。そうではないんですね。神様は私たちを苦しみから自由にさせてあげたいと、真に私たちのことを思って、招いてくださっているわけであります。残念ながら多くの人々がこの神様の、神様のですね、こういう面を知らずに誤解していらっしゃるように思います。で、その結果ですね、問題を先送りにしたり、隠したり、あるいは向き合わないでずっと逃げ続けるということをしてですね、かえって苦しみを増し加えているわけですね。それがね、この世の中の現実ではないですか。多くの人がですね、もう問題から逃げ続けて、その結果、 痛みと苦しみを大きくして、重荷にですね、耐えきれないと、うめいているんではないかと思うんです。でも、十分ではないでしょうか。恐れる必要は何もないんです。イエス様は私たちが犯した過ちを十字架の上で代わりに背負って死んでくださったと聖書は書いています。私たちが本来負うべきだった過ちから来る結果をですね、もう代わりに引き受けてくださったと言うんです。ですから私たちは恐れる必要はない。イエスという方は命がけで私たちのことを愛してくださっている。この世の中にいろんな愛がありますけれどもね、でも命を与えるということに勝る愛っていうのはないですよね。イエス様はそのような愛を私たちに与えてくださったと聖書は語っています。ですから私たちはもう恐れを脇に置いて思い切って神様のもとにですね、自分の過ちや問題を、特に逃げ続け、避け続けていた問題を差し出してみようではありませんか。もう逃げ続けることの痛みを頑張って背負う必要はないんではないでしょうか。安心して神様の前に差し出していいんだということであります。今日集われたお一人一人の中には、死ということを恐れてですね、そのことを考えることを先送りにしてきたというそういう方もいらっしゃるかもしれません。でももう死について考えることからも逃げないでよいのではないかと思います。なぜならイエス様は私たちにですね、ご自分の命、永遠の命の道を示してくださったからであります。ですから私たちは死というものにも正面から向き合うことができる。死について考えることを先送りしてですね、もう逃げ続けているんではなくて、死を正面から受け止めて、それを抱きしめることさえもできるんだということですね。イエス様の愛がそれを可能にしてくださったと聖書は語っています。さあいかがでしょう。今日ぜひですね、この神様の恵みと愛を受け取っていただけたらと思うわけであります。そして、問題から逃げ続ける、避け続けることかが来る両親の呵責、年々重くなるその痛みに耐え続けることをもうやめて、本当の意味で解放された人生を歩んでいただけたらと、そう願っているわけであります。ご一緒に一言お祈りをしたいと思います。